FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは、静岡モンゴル親善協会の理事長で北川工業株式会社代表取締役社長の北川正弘さんです。おはようございます。
おはようございます。北川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よく日に焼けてらっしゃいますね。
まあ
活動的ですか。
そうですね。
うちの中にいらっしゃるより外の方が多い。
そうですね。ほとんど、家にはいないというような環境が何年も続いてます。
ご本業でいらっしゃいます北川工業というのは、これは建設業とお呼びしていいですか。
そうですね。はい、そうです。はい、うん、主に、新東名バイパス等の 橋を作る会社で、仕事柄外も出ますし、趣味でゴルフもしますので、多少黒いかなと。
はい、じゃあ私たちの生活の本当に基礎を担ってくれているというお仕事なんですね。
そうですね、そういう自負でやっておりますけれど、
で一方で静岡モンゴル親善協会というところがあるんですが、はい、これは当然読んで自動今年で、はい、静岡とモンゴルをいかに、仲良く一緒に協力してやっていくかというお仕事。
そうですね。仕事というよりも頼まれて、やってるだけですね。ボランティアみたいなもんですね。
静岡県が、モンゴルのドルノゴビ県と友好提携でしたか、これを結んでるっていうのは私たちも県民として耳にしていましたが、北川さんたちはこれ個人的につながってるんですか。
そうですね、私 の、古くからの、先輩というか友人が、70年代からモンゴルと関係がありまして。
長いですね。それは
そうですね、社会主義の頃からですからね。そんな関係からですね、私も十何年間になると思いますけれども、ある時その先輩が、当時というかその時のですね、菅保薬さんという知事が友人だし、一遍行ってみようかと、
モンゴルに行ってみようかと、
モンゴルじゃないですね、モンゴルの中から彼のところへ行ってみようということで、ドルノゴビの県庁に一度表敬訪問に行った時からですね。
じゃあ静岡県が仲良くする前に北川さんがまずありきだったんですね。
それはちょっと言い過ぎですけど、そういうこともあって、わざわざ500キロも離れた田舎へ、いっぺん行ってみようよと、お酒でも飲みに行こうかと軽い気持ちで行ったところですね、子供たちをホームステイで連れてってくれないかと、同じ静岡だろうって、知事から頼まれまして、信州大学に、留学されてましたから、日本語ペラペラですので。
そのドルノゴビの当時の知事が。
そうです、そうです、そうです、そうです。
積極的な方ですね。
いろいろとお願いしなければ食べていけない国っていう環境もあるんじゃないんですかね。
それいきなり言われたらびっくりですね、北川さん。
そうなんですけど、私も自分でこう仕事始めてですね、若い頃、物も知らない頃ですね、いろんな先輩方にお世話になって助けてもらって、今があると思っておりますので、そういう意味でもですね、いつかは自分も頼まれるような人になりたいなということで、いましたので、割と気楽にですね、しょうがないよねということで、とりあえず20人ぐらいにしてよということで、返事して。
とりあえずの人数多くないですか。20人。
いやでも5人ぐらい連れてきてもなんかこう達成感がないというか。
じゃあちょっと小型の一クラスくらいですよね。
そうですね、500キロ離れてるって言いましたけど、田舎ですから本当に非常に素直な、いい子供たちで、笑うと可愛いところもあってですね、そんなことがあって連れてくるようになってしまいましたね。でその時に、もともとは親善協会とかそういうものを作ろうという気持ちはなかったんですけれども、それならせっかくですから、何か会社の名前じゃなくてですね、そういう集まりで何かやれたらなと思って、そういう 親善協会っていう名前をつけて、
はい、
まあ、やったんですけど、まあ、そもそもあの日本モンゴル親善協会さんっていうのが、
はい、
日本とモンゴルの国交樹立46年なんですけど、うん、その方は49年目に入る、いわゆる本当の意味の社会主義の頃から国交がない頃からやってる方がまた仲間の一人に、先輩の一人にいましてね、
はい、
でその方に静岡支部をこういう経緯でやらなきゃならなくなりそうだから静岡支部っていうことで、うん、あの名刺くださいよったら、もうあんたがやるんだからあんたが自分でやりなよと
それは男として見込まれたのか突き放されたのか
私は見込まれたと思っておりますけど、
はい、
まあ、サポートは全部やるから、
うんうん、
あのあんたがそうやって歩いていくんだからあんたがやった方がいいんだと言われて、
うん、
まあ、作ることになりましたので
まあなんか日本を背負うような感じになりましたね。
まあまあまあまあ、まあ、ですからこう思いつきで始めたようなもんですね、
まあ、それからそうすると長い付き合いの中でいくつもいろんな事業をしてきてくださっているということになるんですが、まあ、この平成に入ってからのことで言いますと、今言ったその子どもたちを日本に連れてきて学ばせてあげるというような交流というのはもうかなり深く続いているんですか？
そうですね、まあ、ホームステイがもともとは主にですね、
うん、
まあ、やっていましたけど、まあ、今ではモンゴルの国立教育大学、農業大学、
うん、
獣医大学等々の学生の、留学の、まあ、支援とかですね、まあ、ただ留学するだけでなく、日本の専門学校さんとか大学さんとの、うん、まあ、関係もありますので、そんな中からですね、できたら就学をして、
うん、
就職をして、まあ、本当のこの日本のものづくりの技術をですね、
うん、
学んで帰ってもらえたら、主な産業がたくさんないモンゴルでもですね、これから産業が発展していって、うん、モンゴルの国も豊かになっていくのかなと、うん、なんかそんな夢みたいなことを思いながら、うん、やっております。
モンゴルの中でもウランバートルなどは非常に近代的な町になって、
はい、
産業も盛んだと聞きますけれど、静岡県とその友好を結んでいるドルノゴビ県というところはそんな目立った産業というのはないですか？
ドルノゴビ県はそうですね、目立った産業はないですね。ただいわゆるゴビという名前で想像つくように砂漠地帯に、
は
い、
ゴビ砂漠、
そうですそうです、うん、そうです。非常に星が綺麗で、
うん、
まあ、ラクダがたくさんいますから、それこそなんかの歌のようにですね、月の砂漠みたいな、うん、また夏場は11時近くまで明るいですから、
うん、夜の11時までってことですか？
そうですそうですそうです、なかなか風情なところです。
そうですね、はい、そういう意味ではじゃ観光では面白いかもしれないですね。
そうですね、
うん、
ハマリンヒルというパワースポットもありますし、また
パワースポット、
はい、まあ、モンゴルでは有名なパワースポットなんですけど、
うん、まあ、そのゴビ砂漠という名前が出てきますと、実はあの辺りというのは砂漠化も進んでいるというので、皆さん昔はそのゲルを持ってずっと放牧しながらだったりとかいうことができなくなってきてるっていう話も聞きましたけど、緑は大丈夫なんですかね？
まあ、もう私もあまりそういう学術的なことになると詳しくありませんけど、はい、まあ、確かに、まあ、砂漠化、まあ、これはモンゴルの人に言わせるとですね、まあ、ヤギが根から食べてしまうから、うん、砂漠化してるんだと、まあ、モンゴル人はあまり深く考えませんので
目の前見えてるところでね。
そうですね、まあ、最近の天気と同じで、
うん、
我々がどんだけ考えてやっても自然を相手にはどうにもなりませんから、大自然の中にいますので、そういう方が正しいのかもしれませんね、
うん、何かそういう作業ということもしてらっしゃるんですか？
まあ、そうですね、うん、まあ、静岡県さんと大塚さんと、
はい、
合同で、まあ、実はドルノゴビ県のガンフェク知事から静岡通りという通りを静岡県がいただいて、
ドルノゴビに行くと静岡通りという道路があるんですか？
そうですね、はいはい、う
わ、
まあ、割と立派な道路だと思います。で、その通りをせっかくいただいたものですから、ええ、まあ、植林をしようかということで、うん、皆さんで力を合わせてですね、うん、植林をやっています。
そうですか、まあ、モンゴル自体は本当にその砂漠化ということは世界からも気にされているようですけど、静岡の気持ちがそこでもし緑を作って ていくことになったら嬉しいですね。
そうですね、
うん、
まあ、たまたまですけど、まあ向こうの日本学校、私少し、日本語をホームステイで来る子どもたちのためにということで、
はい、
まあ、日本語学校を向こうでやってるというか、
まあ、少し北川さんは留学したりとか、あるいはホームステイに来る子どもたちを受け入れるというだけではなくって、受け入れる前にモンゴルでじゃあ日本語ちょっと勉強してきたらどうかなという学校をやってるってことですか？
そうですね、静岡県と交流が始まりましたし、この田舎の地方の町ですけど、何かこう日本っぽい静岡っぽいものが、まあ、できればいいかなということで、やはり、まあ、ホームステイで来てもですね、うん、少しコミュニケーション取るためにも、何も喋れない日本人モンゴル語分かりませんし、
そうですね、
お互い様でせっかく連れてくるなら思い出の一つに増やすためにも日本語を教えてあげれば、あのこちらに来た時にもいいかなと、それがまた夢が膨らんでですね、日本に留学してきて、育っていってくれればなと思っています。
あ、モンゴル語っていうのも全然存じ上げなくて分かんないんですけど、あのモンゴルの方たちにとって日本語を覚えるっていうのはすごく難しいことなんでしょうか？
まあ、日本人に英語を覚えるの難しいですかっていうのと同じで、その気があればできますし、
あらら、
ただ文法はあの日本語と同じですから、比較的環境が良ければ。
そうですか。
顔も似てますしね、
うんうん、
あの日本語上手な人間は何人か分かりませんよ
同じアジアの民族として。
そうですね、
で、確かにそのモンゴルっていうのはね、その昔歴史では習いましたけど、世界一のモンゴル帝国という、
そうですね、
ね、すごい国を作ったところでもあったりしますが、その末裔はそうすると私たちの血の中にあるのかもしれませんね。
まあ、あのチンギスハンのが元か分かりませんけども、はい、まあ、蒙古ハンっていうものも
ありますね、
できますし、まあ、少しはそういうことは遠からず近からずなんじゃないかなと思います
ありますね、それにあのいろんなこう伝説が都市伝説のようにあって、源の
そうですね
本当かどうか分かりませんけども、義経はね、生きていて、でモンゴルに渡って、中国大陸に渡ってチンギスハンになったなんていう話もあったり、
は
い、
まあ、あれは私も聞いたことありますけど、あれはもう全然違うようなこと言ってましたよ
そりゃそうでしょうね、はいまあ、考えたらそれほど実は近い国でもあるというモンゴルと静岡を結んでらっしゃる北川さん、引き続きまた内部のお話を伺ってみたいと思います、
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡モンゴル親善協会理事長で北川工業株式会社代表取締役社長の北川雅弘さんにお話を伺っています。北川さん、実際にモンゴルへはどのくらい行ってらっしゃるんですか？
もう2000年の早いうちからですから、十何年かになるかと思います、
うん、1回行くとどのくらいの間ステイなさるんですか？
そうですね、まあ、2週間前後
長いですね。向こうにお家あったりして、
まあ、まあ一応あるんですけど、
ね、あるんですね。
まあ、だんだんだんだんですね、やることが増えている期間がですね、最初の頃はまあ3泊とか、
はい、
3泊5日とかで行ってたんですよ、
うんうんうん、
まあ、だんだんだんだんそうなって、長い時は20日ぐらいいる時もありますので
帰ってきた、お帰りなんて言われません？
向こうで言われますよ。
言われます、やっぱり、
はいはい、だからあまりこう近い関係じゃないというか、あの、の方はですね、
うん、
あれ北川は日本に住んでたのって
逆にね、
言う人もいますね。
そのくらいになってるんですね。
そうですね。
ちなみにでも静岡から、行くとするとどこをどう通っていくんですか？
何年か前までは、うん、あの静岡県民ですから、
はい、
静岡空港使って、うん、インチョン経由でモンゴル行ってたんですけどね、はい、大韓航空機が飛ばなくなって、
うん、
今はアクセス悪いものですから、はい、成田か、
うん、
セントレアから、まあ、成田の直行便で約5時間半、セントレアはインチョン経由ですので、まあ、静岡と行くと同じぐらいですね、
うんうんうん、
まあまあ時間かかりますけれども、割と昔は私の先輩たちが、あの古い方に聞くとですね、新潟からあのシベリア周りで行って1週間ぐらいかかったって 聞いてますので、それに比べれば今は本当に近くなった。
そういうことですね。
はい、と思いますね。
ね、あのモンゴルでのその時間が長くなってくるといろいろお感じになることあると思うんですけど、前半ではそのラクダがいるなんて話がありました、ラクダに乗れたりもするんですか、北川さん。
ラクダ割とモンゴル人人懐っこいですから、割とすぐ乗せてくれたりですねあのゲルなんかも、はい、あのまあ、なかなか一人で知らないゲルに行かないと思いますけど、知らない日本人が勝手にゲルに行ってもお茶とあのご飯出してくれるような文化の国ですから大丈夫だと思いますよ。
どんなお茶とどんなご飯出てくるんですか。
まあ、ゲルですと、まあ、定番はですね、ミルクに塩かお茶入れた。
このミルクは何のミルクです。
まあ、いろいろですね、あの、まあ、牛もあれば羊もあれば、まあ、ゴビの方行けばラクダのミルク。
ラクダのミルクどんな味するんでしょうね。
ラクダのミルクは非常にこう濃厚な癖がある少し感じですかね。まあ、栄養価は非常に高いらしいです。
そうですよね。はい、塩入れるんですか。
まあ、塩入れたり、まあ、お茶の、塊を入れてですね、まあ、お茶って言いますけどモンゴル人は、あとはあの、干し肉とか、茹でた肉とかですね、あとはあの坊主と宝生炉という、シューマイと揚げ餃子みたいな、定番で。
これあのゲルの中でお料理するんですか。
そうですね。おゲルは結構優れもので、ブリキの缶みたいなストーブに煙突がついてましてね、この煙突を、まあ、ゲルの真ん中から、まあ外部に出してるんですけど、そのブリキの中で、石炭とか、木を薪を焚いてですね、暖も取るしそこで、調理もするというような形ですね。
ということは夜はお外は相当冷えるんでしょうか。
もう先週確かマイナス29度ってなんか連絡が来てました
え、連絡来たんですか
まあ友達結構多いですから
マイナス29度、
はい、いつ戻ってくんのみたいなあのところからそんな話になりますね
こんな暖かで穏やかな静岡にいて
そうですね
どんな格好すれば間に合うんですか、マイナス29度って。
あの一般的にはですね、マイナス29度といっても街の中歩いて移動するわけではありませんので、まあ、簡単に言えばこうインナー着てスーツ着てその上にざっくりとコード着れば、まあ大体大丈夫ですよ。
そうですか。
はい、ただあのよくロシアとかで毛の帽子をかぶってるの見たことありません？
被ってますね、毛皮のすごいモコモコしたような、
は
い、
あれってこうペコッと折って耳、
お耳を、カバーするようになってますね。
ああいうのはやっぱり向こうに行くと必要性がよくわかりますね。
意外にそう出てるところがダメなんですね。
そうですそうです。坊主頭ですと、建物から出てきますと、ふわーっとこう白くなりますし、ま
あ、すごい瞬間に。
そうですそうです。汚い話ですけど、まあ息するとこう鼻毛が凍るのが分かりますよ。だからマイナス30度40度ってそういう世界ですね。
その間それじゃあ、まあ、ラクダをはじめ羊もヤギも外に寝てるわけですか。
そうですね。まあ、モンゴル人に言わせると、羊が一番バカだからマイナス50度ぐらいでも生きてるんだよって、
すごい
羊玉っていうんですかね、
はいはい。
まあ、牛は40度ぐらいがマックスみたいですけど、
すごいな
そんな、まあ、気楽な国ですよ。
でもそれだけ下がるってことですね、さらに。まだ
そうですね。
うわ
でもあのほとんど湿度が 0% に近いって言われてますから、あのモンゴルの方はですね、外が寒いだけで、あの日本とかの方が心から体からあの中から寒くなるからっていう言いますけど、
でも寒いですよね
まあ私は大したことないかなと思いますけど、
もう本当にだいぶモンゴル人めいてきましたね。
そうですね。まあ向こうですと、はい、お帰りって言われることもありますし、まあ時々ですね、こう、まあ、ハンティングというか、行く時もあるんですけど、これは本当に寒いですね。
何を使って何を狩るんですか。
こうあんまりそういうのってこういうところで言っていいのか分かりませんけども、はい、まあ、普通に銃ライフルで、
ええ、
まあ、狼、
あ、狼もいるのか、
ね、はい、
あ、そうですね、あの家畜狙われますもんね。
そうですね、駆除目的ですけれども、あの人山向こうからあの現地の仲間が追ってくるのをですね、うん、待っていながら、ハンティングするんですけど、
人山向こう、目も良さそうですね皆さん。
3.0 とか 4.0 って言いますから、
わかんないですそれ。
あ、すごいですよ目は。
見えるんですね。
はい、もう我々全然見えない向こうの犬なのか狼なのか分かるようなイメージですよ、うん、1キロぐらい平気で見れるんじゃないですか。
すごいですね、はい、まあ、そうやって聞いてるとますますこうモンゴルという国もっとね知りたいという興味が湧いてきますね。
あのウランバートルは非常に近代的で、
うん、
まあ、静岡よりも近代的だと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、まあ、当然皆さんのご想像のようにあの大自然が豊かな国ですので、うん、まあ、両方楽しめるっちゃ楽しめますし、
そうですね、
食事なんかもウランバートルはですね、世界各国の料理がほとんどありますから。
あ、そうですか、
はい、静岡よりもよっぽど食べ物はいろいろ困らないと思いますよ。
これちょっとあの静岡から面白いツアーいくつも使っていくといいですね。
そうですね、
作るといいですよね。
そうですね、
旅行会社さんもね、
はい、ぜひ来てもらえたら私案内いたしますよ。、う
ん、まあ、そのくらいもう密着して、
そうですね、
我がふるさとのようにモンゴルを感じてらっしゃるように今日は聞いていて思ったんですが、その北川さんがこれからはどんなことをしようと考えてらっしゃるんでしょうか。
モンゴルでですか、
はい、モンゴルと日本をまあつなぐというんでしょうかね、
まあ、あまり大それたことはできませんけれども、
はい、
モンゴルの、まあ、大学関係や学校関係、日本の大学とか専門学校さんといろんなお付き合いがあってですね、
はい、
そういう中からぜひですね、日本に留学に来て就職をしてですね、
うん、
この日本の本来あるべきこうものづくりの日本の技術を学んでもらってモンゴルに帰ってもらえたらいいなと、うん、ゆくゆくは、モンゴルの国が産業が発達していったら、まあ、私は思うことがないかなみたいな、そんなと思いますね。
なんかもうね、目が少し潤んでらっしゃるように思うんですけど、だいぶでも一歩二歩三歩進んでらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、あのモンゴルって平均年齢が30歳ぐらいなんじゃないんですかね。
そうなんですか。
多分7割以上が30歳以下って言われてますから、まあ平均年齢は30ちょこちょこだと思いますよ。
あ、そのくらい厳しい国ってこと
ですか。いや、あの民主化してから子供たくさん作る政策で、
あ、
4人目から確かあの、うんうん、お母さんに勲章くれるような、うん、あの子育てに優しい国だと思いますけどね、
うん、まだ若い国とも言えますね。
そうですね、
はい、うん、もう受け入れるこの静岡として何か足がかりは作ってらっしゃいますか。
夏にですね、
はい、
菊川にある南稜高校さんが、
はい、
一緒に視察ということで、
うん、
のモンゴルへ行かれたんですね、はい、でまあ私やられてることをいろいろ見て、
うん、
いただいて非常に学校長が共鳴していただいてですね、
うん、
なんと無償で学費も寮費も無償で、
ええ、
もう毎年5人連れてくよと
枠を作ってくれたんですか。もうとにかくいらっしゃいということですよね。
そうですいろんな難しいこと言ってもしょうがないと、まずは、うん、まあ、北川さんもそうやってやってるんだから私も協力するよと、まず5人で申し訳ないけど、まあ、来年から連れていくと、
うん、
もうそれに向けた準備は進めてくれということで言われております。
もう来年からですか。
そうですそうです、
早いですね、
はい、
じゃあ向こうで日本語を覚えるのも熱が入りますよね。
そうですね、
うん、
まあ、ですから私も1月に学長本人がもう面接に行くぞと。
あ、面接を向こうにしに行くんですね。新年早々、
もう先生も気合が入ってもうやろうと、
うん、
心強い味方が一人できたなと、また一人できたと思ってですね、本当嬉しい感じですね。
今日伺っていると北川さん、もう本当に何人前の活躍をなさってるんだろうと思いましたが、自分がしてきてもらったからお返ししたいというお話を冒頭に伺いました、はい、まさしくそういう人生なんですね。人と一緒に何かをしていく。
そうですね、まあ、おかげさまでですね、あの本業の方も、まあまあやれておりますし、あの従業員にも恵まれてですね、若い頃から連れて歩いてる人間たちがですね、あの会社と同じようにもう20年30年になりますので、逆にあの親父るとうるさいよっていうことで
そんな風に言ってくれるまで
やってくれますので、あの本当にいい人生、まだ終わりじゃありませんけど、まあ苦労はたくさんありましたけども、まあいい人生じゃないかなと。
素敵ですね。いやなんか心意気を感じますし、もうね、年末に向かって皆さんいろんな厳しいこともあるかもしれませんけど、今日は励まされた方多いんじゃないかなと思います。またいい笑顔とともに素晴らしいお話聞かせてください、はい、
ぜひよろしくお願いします。
モンゴル寒いようですから風邪はひかないでくださいね。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡モンゴル親善協会理事長で北川工業株式会社代表取締役社長の北川雅弘さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。